こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスのお客様、皆様にいつもおなじみのフリーペーパー、こちらに毎日が物語としてコラムを書いてくださってます川越淑子さんをお迎えしております。今日もよろしくお願いいたします。今年は特別に暑かったんですけども、
ね、
もういわゆる夏バテを過ぎて秋バテに入るんだってこともありますけども、うん、いかがですか川越さんは。
なんかお友達もね、残暑って言えないよねって
言えないで、まだまだ真っ只中ですよね残ってないですよね
両親が共に8月に亡くなってるんですよね。
あ、そう
ですか。ですから私はその、はい、もうとにかくクレイジーって言葉よく使うんですけども、その殺人的な8月の暑さ、気をつけてます。
あ、元から。あ、そうなんですか。
この夏もね、できるだけ家の中で、エアコンつけて、はい、コーヒー飲んで、優雅に
心地よくというのがね、
心地よくもう、で朝一番5時から7時までの間は歩く、は
い、ちょっと待ってくださいね。5時から7時ですか。
はい、
その歩かれる前には何か少しお腹に入れてらっしゃるんですか。
もう水とか水分だけ、チョコレートちょっ と
あ、やはりチョコレートカロリーとして、
本当は食べてから歩いた方がいいんですけど、
少しねお入れになった方が、5時はねちょっとそうなんです。いや、だから5時さあどうされてるんだろうと思って
もうね、はい、今は5時暗いですね。
もう暗くなってきましたね、はい、夕日サンセットも5時台に入ってくる時期になりましたから ねから朝は5時台はもう暗いですか。まだ
もう今だからちょっと朝起きるのも遅くなってきました。
そうですか。
だから6時ぐらいから7時ぐらいまでの間歩くんですけど、
はいはい、
それができなかったら夕方 の時間、外行って、ブラブラ歩く
の。もうどのぐらいの時間を、1時間ぐらいかけてですか。
1時間以上ありますね。
すごい。
その日によって自分がどこに行きたいかは、足に任せて。
そうですか、そしたらお家を一歩出られて、それこそ右か左かっていう、
そう、どっちにしようかなとか思って。
すごいすごい
その基準を決める基準は何かわからないんです、はい、でもその時の気分があって、あ、やっぱり左の方がいいかなとか、
その右と左によっていわゆるこう道の雰囲気が変わってくるんですか。
そうですね、
行き先が変わるというか、
右に行ったらだいたい弥生が丘小道って言って、
はい、
人がほとんど通らない道があるんですね、そこに入ってい
いですね、
いいんですね、はい、で左に行ったらもうちょっと人通りが多くて、例えば飼い猫じゃないけど、その地域猫みたいなしてらっしゃる方に、それぞれ のお散歩の人たちがちょっとだけ餌を持って行って、みんなで なんかお友達になったりして、そこで、この間も 5,6 人集まってました。
そしたら
その猫は、はい、ちゃんと餌もらってて、寝るところも家の中にも入らないんですけれども、
雨露はしのげるように
地域猫みたいにしてみんなが可愛がってるんで、すごい見てたらね、ふっくらして綺麗な猫なんですよ。野良猫っていうタイプじゃないんですね。
人にもそんなにこう恐れることなく、
もう全然人が好きで、もうもらえるの分かってるんで
安心してるんですね。
でおじいさん、この間横にいたおじいさんがやっぱりちょっと煮干しの小さいのをあげてるんですよ、
はい、
それをもらえるまで、その猫はおじいさん の足、足の上に尻尾を乗せて待ってる。
あら、すごい。それはもう安心した、状況ですね。
早くくださいみたいな。
そうですか、微笑ましいですけども。
そうですね。
じゃあもう地域として飼ってらっしゃるから、行き届いているということです
ね。ちゃんとしてるところはしてますね。
地域によってはね、なかなか個人的に餌やりをされてて、それでちょっと迷惑だってお話もあるけど、地域皆さんが協力して。
そうですわ。もうね、もうちょっと前までは、もうすぐに保健所っていう人がいたんですよ。
はい。
で私はちゃんと名前書いて、で自治会に、猫も生き物で生きてる、一生懸命生きてるんだから、なんかみんなでね少しずつ、 迷惑にならない程度で買ってあげた方がいいと思うっていうことを投資をしたことあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうです
か。それからその保険証を言わなくなりました。
そうです
か。回ってくるんですよ、回覧板が。
あのすごく増えたりとかはないですか？
最近ないですね。今年はなぜか猫が異常によく目に留まりますね。
あ、ということは増えてきたってことですか？
いやでなんか不思議な年で、去年なんかほとんど見なかったのに、今年もお散歩してたら前からあの女性が私をこう当選簿するように前に立って、はい、こう近づいてきたんですよ。で見たらちょっとこう目が泣いた後みたいな、で私もちょっと用心して、はいはい、何だろうって
どうされたんでしょうね。
あの気をつけたんですけど、あのね猫見ませんでしたって、
はい、
うちの飼い猫がいなくなって探してるんですって。
それ
で写真まで見せてくれて、
はい、
でいろんな人が行き交ってる中で私を選んだっていうことは、私もこの
今日 T シャツ猫ちゃんの
私も猫大好きでもう、いなくなったんですけど、
みんな分かっていらっしゃった。
でその方が、はい、通りがかりの人の中で私の方に向かって歩いてきて、うん、止めて、
うん、
あの長いことしゃ、はい、お話ししたんですよね。で写真見たら可愛い、ちょっとあのなんか血統書好きの猫みたいな、
は
い、なんかまだあのうちに来て2ヶ月も経ってないんですって。それで毎日探してるんでしょうね。
そうですね、
そんなこともあったりとか、ちっちゃな子猫があの幹線道路歩いてたりとか。
危ないですね。
きっと捨てられたんだと思うんですね、
はいはい、
で私も気になるからあの車止めて何かするの嫌な場所なんですよ。怖いし。
危ないですね。そうですね。
でもその猫がいたところに行ったらいたんですね、
はい、
そして近づいたら逃げていったんですよ。それが2回あって、で、ま、もうものすごい暑い日だったから水とか欲しいだろうと思って、はい、小さなケースにお水入れて、ちょっとキャットフード買って、それも置いて、で 何時間見に行ったんですけど、結局それから以来は全然見てないんですね。
そうですか。
でかわいそうだけどしょうがないなと思って、その、あの餌のあれがあるところに行ったら、あのなんかどうもカラスが食べたんじゃないかと思うような散らかったとかあって持って帰ったんですけどね、なんかすごい、ね、猫が目につく、
今年は、
その今年は、
ね、地域猫でもこういわゆる避妊手術を皆さん方がこ うまく持ち寄って、あの耳にちょっとね、あの印を入れてるってところも、そういう活動されてるところもありますから、共存する形も取れなくはないですね。
あ、そうですね。それでね、あのつい1週間ぐらい前だったかな、あのユリの木台って、あのウッディタウンにあります、あそこのデイサービスの、場所で、サンダの猫会みたいな、その保護猫を、あの大事にして皆さんにもらってもらおうっていう、
活動されてらっしゃる方結構ありますね。
で行ったんですね。
あ、そうですか。
でもうどこに行っても年齢的にあなたは無理ですって言われる。
そうですね。
で、そこの人と喋ってたら、結局年齢のことは全然見逃してくれた感じで、っていうのは話してるうちに、私が小さい時からもうずっと猫が一緒だっていう話なんかしてて、それであのそういやね、あの誰か私が何かあった時のために後見人、息子さんでも誰でもいいから、ちょっと一筆書いていただけないでしょうか。そしたらあの、まあ、あのもらっていただけるんですけど、みたいな話まで発展したんですけど、どうも息子は家に来ても抱っこするんですけども、まあ、家族全員が
もうここはね難しいとこですね。
子供も育ちがかりだし、
そうです
ね、みんな忙しいし、
はい、
やっぱりちょっと難しいかな。そんならばもう地域猫をみんなで、
はい、
気楽じゃないですか。そっちの方になんか変わってしまって、でも頑張ってらっしゃる方いらっしゃるんですよ、
ね、そうですね、あのそういう、こう保護猫でまた 真剣にこう飼ってくださる、最後まで責任を持って飼ってくださる方を見つけるってこともまた一つの形ですし ね、
そうですね。もうその方たち の、 あのなんかこうこういうふうにきちんとしてくださいっていう、はい、決まりがちゃんとした決まりがあって、
う
ん、あ、はい、それは素晴らしいことですけど、
そうですね、
まあ、それでダメならあのあそこの家にはその地域猫みたいな、うん、保護されてるんでみんなが楽しんで、朝触ったりなんかして、はい、そういうやり方もあるんだなと思って、
じゃあお散歩の楽しみはその猫ちゃんたち、
今年は多いです
そうですか、うん、5時から7時の間にお散歩をたっぷりされて、
そうですね、
そこでお家に戻られて、
はい、それからご飯食べて、また寝るんです
あら面白い、あ、そうなんですか、体がすごい温まってるので、でも逆にちょうど今度はさっきおっしゃったエアコンをあのお家の中快適にされてるから、はいはい、ちょっとほっとし て、
ほっとして、
あ、いいですね、
でまた起きて、それからパソコンいじったりなんかするんですけどね。
あ、そうですか、それでも午前中が、
そうですね、
過ぎていきますか、
そんな感じですね、だから何をしないといけないというあれがないので、もう自由に使えるんですよね、
とにかく本当に今年の暑さはやっぱりあの大げさな言い方ですけどちょっと殺人的というか、
そうですよ、
体にね影響のあるきつい暑さですよね、
そうですね、
酷暑猛暑というね言い方はしましたけどね、でもまだそれが続いている状況で今9月のね、あの中旬にね明日から入っていきますけども、まだまだ続きそうですね、今週いっぱいも、
そうですね、まあ、この暑い時にあの結局エアコン入れて、はい、じゃあ何をしたら一番楽しいかっていうのがあるんですよ、そうそう、これが
何をされるのが楽しいぜひちょっとまだご紹介いただいたら今週いっぱいもできそうですか、どうでしょうか
あのね、テレビ、
あ、はい、
あのアメリカの大統領選挙が11月にありますよね、
はい、そうですね、
で私はあのそのニュースを見るのが結構楽しみなんですね、はい、だからトランプさんとハリスさんがあの今ちょっとこうせめぎ合ってるでしょ、
はい、
そういうのがものすごく楽しいんですよ見てると、で、あのアメリカっていう国は、選挙のことに関し政治のことに関したらものすごいドラマチックで、みんな熱狂的で、
そうですよね、
あのこの間ねトランプさんが耳を打たれた時に、はい、あの人がファイトと言って、
そうでしたね、
言ってる、そしてみんながあの USA USA って熱狂的に叫んでたでしょ、あれ見てて、それからハリスさん の、 あのスピーチの素晴らしさ、
はい、
堂々としてて、それを見てて私はあの自分がアメリカに留学した時のことを思い出したんですね、
はい、今はずっと毎日が物語というタイトルですが、以前はアメリカン青春グラフィティということで留学時代のお話をねずっと書いていただいてましたね、はい、フリーペーパーの方に
大昔の話になりましたけど、
すごく毎回毎回ドラマティックなものすごくたくさんのエピソードを思い出したよね
私が一番アメリカに留学 して一番最初にショックを受けたのが、普通の主婦、
はい、
あの元ホームステイのお母さん、シャーリーっていう名前になってるんですけども、
はい、
彼女がまだ30代だったんですね。
はー。
で、私が留学した時にあったかく迎えてくれて、でも朝から電話でママ友たちと政治の話してるんですよ。
すごい政治のお話。
政治の話。タクシーの運転手でも、まあ、その辺の人でもみんなが、熱狂するんです、政治に。でこれは日本と随分違うな、それが一番最初のショックです、
はい、
でしたね、
はい、あの確かにあのいわゆるこうレーガンさんがあの立候補された時かな、その時にあの私、まあ、いとこがあのイギリス人のあの方とうちのおばが結婚したもんですから、あのでアメリカに住んでるもんですから、 ちょうどその時期だったみたいで、まだ彼は本当にポヤーンとしてね、あの学生のまだまだ本当にホヤホヤの彼が熱く語るんですよって、やっぱり僕はレーガンを勧めるって、でその理由を熱く語っていったし、やっぱりニュースでも若い方でも、でどんなにあのもう興味なさそうなこう雰囲気の方でも、ちょっとこう話を向けると熱く、私は誰々を、私は誰々をって、
そうなんですね、
すごくびっくりした覚えは私も確かにあります。
ありますね、で日本だったら例えば、はい、あの母が政治の話してるの聞いたことないですよ。
あ、そうですね、で
家族でそういう話も したことないし、
ないですね、
で学生時代お友達と政治の話でこう湧き上がったっていうか、うん、それもないし、
はい、
ところがもう60年近く前になりますけれども、留学した先のカリフォルニアなんですけれども、あの当時は私が行った時はジョン・ F・ ケネディの時代だったんですよ、はい、ですからもうみんなの盛り上がり方が半端じゃないんです。
そうですね、40代ですからね、うん、ジョン・F・ケネディね、
43歳ですね、
すごく若いですよ。
今でも彼は選挙で選ばれた大統領としては今でも一番若いんですよね。
若い、そうですか。
でまた奥様がジャクリン・ケネディって言って綺麗な方で、
そうですね、華やかなね、
華やか で、 でみんな盛り上がってて、もう芸能人ですよね。
あ、本当
こちらで言う、
そうですね。
であの二人のお嬢さんが駐日大使してらしたでしょ。
そうでしたね、はい、
だからあの頃はケネディが暗殺された時はまだ本当に幼女だったお嬢さんが駐日大使にな
って、
そういう、こう歴史をずっとつながっているのを見ると、はいはい、なんか今回のトランプさんとの、うん、あのハリスさんとの戦いも、はい、ま、全然変わってないなと思うんです、昔と。
アメリカ人の関心はそのまま強いですよね。
強いですよ。だから、うん、なんていうかな、アメリカ人っていうのはやっぱり自分の意見がはっきりしてるし、ちょっとうるさいなと思う時もあるんですけどねアメリカに旅行したらちょっとテレビつけたりするとちょっともう少し人の話聞いたらどうって私も思っちゃう時あるんですけども、もうなんかものすごく劇的ですよね、物事が。
うん、そうですね。
で恥ずかしくないんですよね、
はい、
あの政治の話しても、そう、そういう一番最初のショックがそれでした。でも今も変わっていない、
ね、
そうですね、でそれを暑い中家の冷房を、はい、かけながらそのニュースを見てるのが楽しくて、変わってないなとか思って
今ちょうどお話できたそのアメリカに留学された頃 の、 ホストファミリーのお母様のお話が今回の毎日が物語の主人公になってますね。
はい、で、そういう暑いところで、はい、そういうニュースを見ながら、はい、そして彼ら の、 パソコンで長い写真とかいっぱい入れた手紙を読んで、なんかずっとまた時代が遡って元に戻って、
はい、
お母さんももうあの時36歳ぐらいだったんですけど、
うん、
もう100歳だと思って、
今年100歳になられるお母さん、
もうお手紙も楽しいんですよ、読んでると。
すごいですね、お手紙、
うん、多分息子がかなり、はい、打ち直したりなんかしてるかもしれないんですけど、
はい、自筆ではなくって、
でパソコンで、
パソコンから。今はどんなお暮らしを、この小説の中にコラムの中にも出てますけども、ちょっとご紹介いただけますか。今シャーリーさんはどのように、
今、はい、シャーリー、お母さんですか。
はい、はい、
今は
お一人でお住まいだったんですよね、
はい、しばらく。場所はね、今も息子たちが住んでいるソノラっていう、
はいはい、
カリフォルニアのソノラっていうところに彼らは住んでいるんですけども、お母様は息子さんたちが歩いて行ける距離のところに、
うんうん、
その高齢者用のコンドミニアム、まあ、こっち側で言えば、なんていうんですか、もうちょっと違う言葉があるんですけど、
はい、
そこに住んでて、ね、 健常者でも入れるし、はい、その健常者が少しずつ具合が悪くなっていったら、うん、それはそれなりに、ちゃんとあのしてくださる介護してくださる、うん、はい、そのシステムがあるんですって、そういうところに今住んでるんですね、で、まあ、暇ですからあの暑さも避けて冷たい、あの気持ちのいい部屋で、ソノラって私コロナの始まった時に行ってるんですよ。
あ、そかそか、お出かけになったってお話、書いてもいただきましたね。
4年ぐらい前に
そうでした、ね、
彼らの住んでるソノラっていうところに行って、はい、でヨセミテとかあちこちお母さんにも会ったりしてるんですね、でよく考えてみたらソノラってあのゴールドラッシュ金が出た時にすごい、あのなんかこう30万人ほどそのカリフォルニアに集まったっていうお話があるぐらい、はい、まあ、ゴールドラッシュで栄えた街だったんですよね。まあそれぐらいは知ってたんですけれども、はい、ソノラっていう言葉がスペイン語なんですよ、
はい、
でなぜかというとあの昔カリフォルニアはメキシコの領土だったんです。それで1850-60年の間その前後にアメリカはメキシコと戦争してそれで勝ってカリフォルニアを獲得したんですよね。ですからカリフォルニアにはあのメキシコのスペイン語の名前がいっぱい私も
名残があるんですね。
あるんです。あの、なんか私の住んでたところウォルナットクリックっていうところの近所にも、ラフィエットとかキャサバレシーターとかちょっと英語とは
ラテン語っぽいですね。
なんかフランス語かなんか知らないですよ。 でもやっぱりそのメキシコと戦争したその形跡がいっぱいあちこちに残っているようなそういうところにこの私の元ホームステイの家族が今住んでるんですね。
あ、そうですか。
で、あ、門垣さんクレメンタインの歌ご存知でしょ。
はい、オーマイダーリン、
オーマイダーリン、オーマイダーリンクレメンタイン
ですね。
その歌の中に、まさにこのソノラを舞台にしたゴールドラッシュの人々の物語が入ってるんです、
そうですか。
私ちょっと英語を昔教えてて、子供に教えてて、この歴史をクルメンタインはこういうことがバックにあるので教えたことあるんですか。もう覚えてくれてないと思うんですけど、でその時に、あ、クルメンタインってあのその金を掘り一攫千金を夢見てもう世界中からたくさんの人が来て、特にメキシコあたりからいっぱい人が来て、でみんな金を掘ってで、家族で来た人もいれば一人で来た人もいれば、で大体男の人が多いですよね、金掘りですから、そしたらそのクレメンタインという女の子がとっても可愛い子がみんなの人気の的だったんですってね、お話から言えば。そのクレメンタインという女の子があの何かの拍子で川で溺れて亡くなっちゃうんですよ、で本当はこれは悲しい切ない歌なんですよ。オーマイダーリン、オーマイダーリン、オーマイダーリンクレメンタインっていうのがずっと繰り返しだ、でちょっと悲しいんですけど、でもなんか可愛らしい歌ですよね、その背景がこの今私があのお話ししてるホームステイの、あの長男とお母さんが住んでいる、そういう町近郊をあのみんな掘りにやってきたのが舞台になってるんですね。で、ああそうだったんだと思って、そういえばあのソノラに、4,5 年前に行った時にあのこの、 あの息子と散歩した時にもうなんかものすごい大きな巨大な岩がその辺に転がってたりとか、だから歩いてたら鹿の頭蓋骨が転がってたりとか、かといってあの荒れてるっていうんじゃなくて、そこは開拓史の、まあ言ったらあのちょっとこう博物館とかもある。あ、
はいはい、
だから郵便局なんか行ったら、あの コーヒーを入れてくれたりとか。
あら、そうなんですか。
みんな木造なんです、消防署も木造なんです。
あ、それはずっと残っているという
、残してあるんですね。
残してある。
だから小学校の生徒さんなんかは先生と一緒に、あの歴史を勉強するために来たりなんか
行く場所で、あ、そう、保存地区みたいな感じですか。
そう、保存地区なんですね。
あ、そうですか。
でもそんなに人はいないんですけど、あの例えばお土産店に入ってもみんな木造で、その辺に銃がぶら下がってたり、あのカウボーイハットをかぶった おじいちゃんが店の人だったり、かといって今になって不思議なもんですけどね、そういう保護地区なのに、その私のホームステイの、あの息子たちが住んでいた、あのアーレンというふうにこの名前書いてるんですけど、その息子たちが住んでいる地区には塀とか一切ないんですよ、あの別に区別されてないんです、普通の人が住むところと開拓地 その、不思議ですよね。
そうですね。
あの散歩なんかしてたら、あのハミングバードが玄関にあのカゴの中に餌があって、あのいっぱい遊んでたりとか、もう絵本に出てくるような可愛いお家がポコンポコンとあるんです、だけどそこは保護地区なのに、今思えばなんで全然かあの塀とかもなくって、家がポツンとあったり、ちょっと B&B ってあのホテルがポツンとあったり、あのなんか不思議、今から考えたら不思議なとこだったなと思って、
いわゆる観光客がこう押し寄せてどうこうなるっていう心配がないからでしょうか。
そこまで人気があるとは思えなかったんです。
で
も割と大事に、
ここをあの 5,6 年前に最近行かれた時のお話ですもんね。
そうです、そうです。
あの留学の時のお話じゃなくてね、
留学の時はウォールナットクリックっていう別の場所
だ、そうでしたね。
で今は彼らは、そのゴールドラッシュで一時栄えた、今はちょっとその保護地区みたいになってるところの中に住んでるんで、なんか不思議な感じですよね。日本だったらちゃんと塀を作るでしょ。
そうですね。あの保護地区には他の方は一般の方は入れません、
入場料払って
あのましてや住んでるってことはできない、
不思議なんですよね。でも考えてみたら、そのアーレンは息子はあの自然、お父さんのあれが影響されてて、自然が好きで、
何回も登場しますね。
で結局はアラスカで、あの定年退職でアラスカで、あの政府の自然保護の仕事をしてたんですね。でそこを定年退職して、まあその間お母さんは随分あのアラスカに旅行して楽しんだみたいなんですよね。そんな話も昔のメールではそういう話が多かったんですよね、そんな感じで、まあその関係かどうかは知らないんですけど、なぜか塀のないところにちゃんと家があって、ホテルもちっちゃいのがあって、
環境が破壊されることなく、
ポツンポツンとあるんですよ。いっぱい人が入ってきてるわけじゃなくて、
そうなんですね、
不思議な感じですね。
そこでもあの、お母様が、シャーリーさんが100歳を今年迎えて、
そうなんです。100歳を迎える今まではその息子のアーレンの家の隣にまた作って家を作ってもらって、やっぱり夫婦、こちら夫婦で、あのお母さんはやっぱ個人主義みたいなのところがよく出てるんですけれども、あのすぐにもう隣にアーレンが、家を作ってあげて、そこに住んで
た
んで、
ちゃんとしたところで、お一人でお住まいでいらっしゃった。
それでもうあの息子たちももう70歳になるんですよね。
そうなりますね。お母様が100歳だったんですね。
ですからちょっと体調がどっかやっぱり悪いんですけど、それあからさまに手紙には書いてこないんですよ。
そうですか。
心配しなくていいよって、
それは息子さんの健康状態、お母様の健康状態、どちらも。
お母様はもう老衰がそろそろ始まってるんです。息子たちも あのイミュンってあの、はい、免疫っていうあります。自分の免疫が本当はあのうまくその、ね、あの有害なその細菌とかを、うん、あの免疫はそれを排除する力があるはずなのに、はいはい その息子の病気は、はい、その免疫の仕事がちょっとディスオーダーって書いてましたけど、なんかうまくいってなくって、はいはい、結局体の中のいい、うん、あの有害じゃないいいものまでも、うんうん、もうあの攻撃してしまうような、はいはい、で私にとってみればあんなに健康で、あのヨセミテを走り回ってた男の子が、はいはい、と思ったんですけど、うん、最後にはあの Don't worry ってあの、僕はちょっと今こういうあれがあるんだけども、あの今の医学は発達してるんで心配しないで日常生活はちゃんとできてます、みたいな、
そうなんですね、
書いてましたね、で奥さんもちょっとハートチャレンジって書いてたんで、ハートって心臓ですよね、はい、チャレンジっていうのはあの課題っていう意味もあるんですよ、だから難題を抱えてるってハートの、はい、それもちょっと書いてあるだけで、あとは、医学を信じて、まあ、病院通いしてるけども、まあ、心配はいらない、まあ、そういう状態なんでお母さんを預かるわけにいかなくて、
そうか、はい、
で幸運にもすぐ歩いていけるところに、その高齢者のそういう施設が、
はい、いいですね、
できたんですって、で今そこに入ってて、はい、1週間に何回か来てくれるって書いてました。
一番いいことですね。
いいです ね、
ね、あの何かあった時にはプロの方々の手がちゃんと待ってて、で、ね、で週の中で 2,3 回すぐ寄せてもらえるところにあるっていうの
が、ね、お母さんはあのフリスキーっていう愛犬がいるんですよね、
はいはい、
その愛犬も一緒に住めるんですよ。
いいですね。
ここに書いて
ベッド、はい、ありましたね、はい、
あのその施設は、
お散歩はちょっと今はできないけれどもっていう、ね、
お散歩がね、足がちょっとふらつくっていう、
お母様が、はい、
でスモールウォーカーっていうのは歩行器ですよね。
あ、そうなんですか。
スモールウォーカーを押して部屋の中を、あの愛犬のフリスキーと一緒に歩いてるのが運動になってる、
素晴らしい。
であの言葉もね、英語の教科書に載ってるような言葉じゃなくて面白いなと思うのがあるんですよ。例えば、あの自分の足がふらつくっていうのを、
はい、
my walking 歩くのが、はい、is a bit little bit、
はい、
bit jumpy って書いてある
。ジャンプ、
ジャンプに y をつけてるんですね。
はいはい、
それであの、外には行けない、危ないから、でも3つ部屋があるから十分ですよね。
素晴らしいですね、
私はそこが普通のレベルより高いのか平均的なのか、そういうことは一切知らないんですけど、写真で見たらちゃんと載ってるんですよね、はい、であの息子さんたちが近くに行って何かあったらすぐ飛んできてくれるっていうのは、息子さんたちの健康も心配ですけど、
はい、
あのもう本当にいいあの条件って言ったらおかしいですけどね、状態かなって思ったりしますね。
そうですね、あの自立というこう律する方の自立がやっぱりアメリカっていうのは小さい頃からこうずっとそういう生活様式のところもあるのが、結局はこのお年を重ねてきても同じなのかもしれませんね。
自立精神がしっかりしてますよね。
そうですね、年を重ねていく取り方っていうのは本当にあの今日本でもだんだんだんだんと増えてきてますので、どのようにこう年齢を重ねギリギリまで健康でいたいと、健康寿命ってお話もね随分出てきますし、フレイルという形もあるし、とにかくご自分でご自分の健康を保っていくのはもうこれは当たり前のことに、人を頼ってではなかなかできないことなのでね、じゃあもうお散歩されてるのも川越さんご自身もとても律していらっしゃって、ご自分の年の重ね方いろいろと でもこの夏は外に行くのはもう極力避けていらっしゃる。
両親のことがあるから あの、それはいい教訓なんですよ、はい、あの人たちも自分は元気だと思ってたけど庭で倒れたりとか。
そうでしたか、う
ん、あの突然来るんですよね。あのずっとこう何かの予感があって悪くなるっていうのではなくて、うん、母の場合も庭仕事してた、うんうん、お花が好きだから、
はいはい、
で突然くも膜下で倒れて。
そうですか。
父もまだどっちも8月の5日から8日の間に亡くなってるから、その辺はちょっと要注意。
あやっぱりじゃあもう夏の、まあ、いわゆる熱中症的なところも気をつけなきゃいけないしということですね。
はい、
いやもう本当に毎日が物語というこのタイトル通りに、もう川越さんの周りにはいろんなお話が、今日も猫ちゃんのお話からいただきます。次回はどんなお話を書いていただけそうでしょうね。
なんか用意してても、うん、その直前になって、
そうそうそう、おっしゃってますね、
気持ちが動かないとか、はい、いろいろありますので、
また山もずいぶんね登っていらっしゃるので、はい、そんなお話も聞かせていただけたらなと思っております。次回も楽しみにしております。今日は暑い中お越しいただきましてありがとうございました。お話をいただきましたのは、毎日が物語というフリーペーパーハニー、今回71号になります。秋号、元ホームステイ先のお母さんは今、中を紹介すると100歳をお迎えになったという、そんなお話をたっぷり書いていただいてます。川越さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。